ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお会いできてとても嬉しいです。6月20日第3日曜日、皆さんお忘れではないですよね。今日は何の日でしょうか。そうそう、父の日なんですいつも頑張っているお父さんにありがとうを伝える日です。ということで、僭越ながらお父さんを代表して結構ね、忘れられがちなんですよね、父の日って。ですので皆さんにお伝えをさせていただきました、父はね、今日も頑張るぞというそんな気持ちを込めて、ここ沖縄から世界へ、出会いとご縁を紡いでいけますよう、第86回の放送をお届けします。今日のユンタクのお相手は、夢の種ラジオ中四国沖縄チャンネル素敵な回り道パーソナリティの諫灰純子さんをお招きし、ユンタクをお届けします。諫灰さんの素敵なお声に癒され魅了される時間となると思いますよ。今日も最後までね、お聞きくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー諫灰純子さんをお呼びしましょう。諫灰さん、どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔します。
ようこそいらっしゃいました。
はい、嬉しいです
僕も嬉しいです。先週は諫灰さんの番組に僕がゲスト出演をさせていただきまして、ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございます、
ね、そこで話が盛り上がって盛り上がって、はい、じゃあ次週ね、はい、諫灰さんの番組で次週僕の番組に来てくださいねということで今日のゲスト出演となりました、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ね、いろいろ沖縄あるある話をしていて、はい、なかなか話しきれなかったので今日はあるある話パート2でいきましょうかね。
そうですね、はい、
楽しみです。
はい、
はい、ではではまずですね、
はい、
ユンタクプレイバックで恒例です、
はい、
布の色を使って今の気持ちを教えていただきたいと思います。
はい、
はい、諫灰さんのお気持ちは何色ですか。
これは、
はい、
青と紫と緑とが混じっている、はい、とてもテカテカした、
ね、
コガネムシのような
コガネムシぴったりかもしれない、
はい、感じが、はい
ね、する素敵な色ですよね。
素敵な布です ね
本当に、何だろう、見方によってはこう虹にも見えるし、
ね、
本当に光り輝いていますけれども、これはどんな気持ちから今、
はい
はい、
これはですね、
はい、
沖縄 の、 このチャンプルー文化、
チャンプルー、
そして、
はい、
今、
はい、
コロナ禍と言われていても、うんうん、沖縄は力強く未来に向かって輝いていくぞという意味で、これがもうぴったりかなと思いましたね。
深い、
はい、
さすが諫灰さん。
いえいえ
ね、確かに確かに、チャンプルー色がね、こう、はい、チャンプルーってこうごちゃ混ぜって言ったらいいんですかね。
そう
そう、いろんなものが混ざり合って一つのね、はい、沖縄らしさを表現してる、まさにそんなね布の色ですね、
はい、
いやーすごいな、さすが諫灰さんだな。なんか直感で選んで、そんなことをこう、はい、頭の中に描きながら選んだんですね。
あ、そうですね、
う
ん、
わあすごい。
いやあ、いやいやいや。
という諫灰さんは実は実は、
はい、
去年のもご出演していただいて、はい、今日で2回目ですね。
そうですね。
1年ぶりです。
うわー、どうしましょうあの時、ええ、まあね、はい、なんか海に飛び込みたいって言った思いがあって、
そうね、
はい、
本当にね、その時からこういろいろ諫早さんとは沖縄の話もね、はい、その時もさせていただいたんですけれども、やはり諫早さんと会うと同じナイチャー、は
い、そうです ね、
ね、沖縄移住組としてこういう沖縄あるあるの話にね、
はい、
花が咲きますね。
そうですね、
はい、今日もそこで行こうと思うんですけれども、
はい、
まずまずは最初に諫早さんの自己紹介もお願いしていいですか。
そうですね、はい、同じ沖縄スタジオ所属のパーソナリティで、
はい、
素敵な回り道という番組をしています、
はい、
で放送日の方が毎週木曜日の20時から20時30分となっておりまして、はいはい、中四国沖縄チャンネルからの放送となります。
はい、はい、ありがとうございます。やはり素敵なお声ですね。
いや、そんなことないです。
だってすごい魅了されるファンが多い番組だということはお聞きしてますよ。
どこの噂だろう
沖縄界隈の
界隈ですか、はい、
ね、本当に夜8時、
はい、
木曜日の夜8時ということでね、はい、何かこうやはりこう落ち着いた感じでラジオに耳を傾けていくと、はい、諫早さんの素敵なね癒しのお声でこう、はい、一人語りが多いですかね。
まあ半々ですけれども、うんうん、最近まあ一人語りが好きなので、うんうん、割とひらめいたらすっと、はい、喋っちゃうみたいな感じが大好きです、
ね、そこが多分リスナーさんの心をギュッと掴んでらっしゃるんでしょうね。
そうなんですかねいや、
はい、でそんな諫早さんの番組に僕は先週出させていただきまして、
はい、
沖縄あるあるいろんなね、食べ物の話、うんうん、それから文化の話、ね、それから、漢字というか読み仮名とかいろいろね沖縄の名前とか地名は難しいねなんていうお話をさせていただきました、はい、ね、移住組あるある大先輩の諫早さん、
はい、私が旅行で来た時にレンタカーをふと借りましてね、普通にまあ普通というかラジオをつけたんですね、
はい、
そしたらなんかもうアメリカかしらここはっていうようなラジオ放送が流れまして、
うんうんうんうん、
でテレビをつければなんだか米軍の方でやっているこう、はい、放送みたいなのが、もう 見れたので、はここ沖縄だよね、パスポート持ってないよね私たちっていう感じになりまして、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。それはいつぐらい前の話ですか。
そうですね、20年近く前の話なんですが、
あ、ね、はい、もちろん若い人もしかしたら知らないかもしれないけれども、沖縄は一時アメリカだったんですよ ね、はい、
すね、
パスポートがないと来れないなんていう時代があった、はい、
うん、
ね、もちろん僕らはその時代、あ、もちろんって言っちゃいけないかな、僕はその時代は知ってはいるけれども、
はい、
ね、何かこう沖縄に来ることもない、来ようと思ったらパスポート必要でしたからね。
そうです ね、
そうそう、そんな時代も経て、うん、沖縄は日本に返還されてっていう、はい、その後にね、もちろん諫早さん来られたと思うんですね、はい、そうだから沖縄あるあるでもあるのかもしれないけども、うん、沖縄って日本でもあるし、
はい、
沖縄でも、あ、ごめんなさい、沖縄じゃない、アメリカっぽくもあるっていうのが色濃く残ってますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、そう、
うん、
僕は特に沖縄のカルチャーを感じるのが沖縄市、
はい、
あ、
はい、
コザ、
はい、
コザのあたりは僕すごくそのなんて言ったらいいかな、日本である沖縄と、はい、それからなんかアメリカの匂いがするというか、そんな沖縄を感じるなんていうところだなと思うんですけれども、
うん、本当にそうですね、うん、実はね、先日、沖縄市の、まあ、管理しているところだと思うんですけれどもね、はい、正式名称が沖縄市音楽資料館音楽村というところに、まあ、初めてではないんですけど、行ってきました、
はい、
空港通りと言ったら分かるかな、そこからちょっと一筋入った、
ちょっと一本、ね、入って、
はい、
とこですよね。
でも本当にね、一度行った時もそうなんですけど、コロナ禍であっても iPad でね、いろんなそこの中にある資料をこう音源飛ばして、でそれで検索で出てくるんですよ、はい、だから当時のものが、あの民謡であったりジャズであったりロックであったりいろんなものが聞けて、また資料も映像も見ることができたり、
そうなんだ。当時のっていうのはいつぐらいのことですか。はい、
もう本当にあれですね、米軍統治下のものを寄贈していただいたものもこの中にあると、
すごい係
の方がおっしゃってて、
なんかね、僕はあの行ったことがないというか、通ったりとか、はい、ちらっと見た記憶があるんですけれども、中を利用したことがなくって、はい、よくは分かってないんですけれども、はい、中にはいろんなものがあるんですね、はい、そうすると
展示されてるものが、もうこれちょっと沖縄でしか通用というか分かる方いらっしゃらないかもしれないんですけれども、かっちゃんですね。
かっちゃん
かっちゃん、
かっちゃん教えてもらっていいですか、はい、きっと聞いてる人、
コンディショングリーンというバンドのメンバーであったということ、かっちゃん自体がですね、正式なお名前なんだったっけなって今ちょっと資料をひっくり返したんですけれども、
ありがとうございます、
川光勝弘さんという方で、もうかっちゃんとしか呼ばれてないので、私もかっちゃんで覚えてて、
多分ですね、知ってる人は、かっちゃんでしか知らない人多いですよね。知らないというか、そうですね、フルネームを知ってる人の方が少ないかもしれないですね、
だからコンディショングリーンを入れて、もし検索してどんな方かを知りたい方は、この放送をお聞きの方、もうひらがなでかっちゃんと入れた方が早いと思います。
その方が早いですね、間違いないです。
で、音楽も多分 YouTube とかで聞けるかもしれないので、
ねえ、諫早さんはやはりその頃のコンディショングリーンとか、沖縄ロック好きですか。
好きです。やっぱりね、まだ、日本に返還されていなかった頃っていうのは、どうやって米兵さんというか駐留されている方を楽しませるかで、しのぎを削るようにやっぱりコザの町のいろんなバンドたちが本当に素晴らしい技術を磨き上げたということを聞きまして、でね、これを実際音楽村の方で聞いてみたんですけど、全然こう古さなんて感じなくて、
そうですか、
クオリティの高さが素晴らしかったんですよ。
音楽村ではその楽曲も聴けるんですか。それはさっき言ってた iPad とかで、
でも聴けるし、レコードプレイヤーもあるので、レコードで聴きたい方はレコードでも聴けます。映像も見れます。
レコードで、LP 版、
LP 版も EP って言うんですか。
EP も
あれもありました。
懐かしいな、今の10代の人多分 LP って言っても通じないで、分かんないですよね。あれきっと LP 版どうやって聞くんだって言ったら、多分誰も分かんないんじゃないかなと思うんですけど。そうなん
です。ちなみにですね、ここ入場無料なんですよ。場所が分かりにくいと思うので、お近くのねコインパーキングなんかに止めていただいて、開館時間の方が12時から夕方18時まで、お休みは、9本ウークイですね。ウークイってまた言うと何の日ってなるかと思います。ちょっと後から解説しますので、
はい、
あと年末年始だけ、で、音楽村で検索していただくと、公式のホームページもあって、Facebook は音楽村でされているそうなので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います、どんなところかっていうの、
僕も今日諫早さんに情報を教えてもらったのと、今目の前に、パンフレットと言ったらいいですかね、この資料館の、音楽村のパンフレットを見させていただいてるんですけれども、ね、なんか本当だ、ちゃんとアナログ版のプレイヤーがあったりとか、フォーク、ロック、民謡、ジャズ、ロックだけじゃないんですね。
そうなんです。だからね、民謡なんかで言えば、ジュークボックスがですよ、ただで現役で動くんです、
あら、お金入れなくても OK、
そこは民謡しか流れなかったんです
よ。なるほど、
私は、上川聖人さんと千奈貞夫さんのものを聞きましたね。
またもうコアですね、
カデカルリン賞さんかな、そっちも聞いたかな。
諫早さんは、ジャンルで言うと、何が好きですか。民謡、ジャズ、沖縄というと、ロック、さっき言ったロックとか、フォークもそうですよね、あるけど、 もう どれも
どれも好きですね。
ストライクゾーンは広い。
広いです。それぞれが融合してる感じがするんですよね、最初入り口としては沖縄を知るときにやっぱり、本土の方で三線を習ってたので、はい、やっぱりそこを上川聖人のもの、それから、前川主健さんとかいろんなものを聞いてから渡ってきたんですけれども、まあまあ聞いてみれば噂を聞いたり、はい、映像を見たりすると、はい、沖縄のディスコの中にもその源流があるのかなと思うようなことがあって、だからこそこの先ほどね、直感で選んだ布、はい、チャンプルがそれぞれのジャンルを盛り立ててるって気がしたんですよ。
そっかそっか、そのあたりもチャンプル文化ですね。いやいやいや、なんか音楽の話とてもいいですね。なんかちょっと60年代、70年代、80年代、70年代から80年代になるんですかね、
はい、
その頃。
そうですね、やっぱり私が当初思ってたのは、80年代の沖縄にタイムスリップして、その頃のディスコに行ってみたいななんていうふうには思ってたんですけれど、でもこの音楽村に行った結果ですね、割とそのね、大体80年代に入る前ですよね、アメリカ、イギリスでいろんなね、アーティストさんたちが活躍、ハードロックブームが始まった頃っていうのが、もう1970年をまたぐかのように、でブワーッとやっぱりいろんな世界各国のアーティストさんが音楽に関してはそこのジャンルで流行ったっていうこともあるので、それを一番先に、目の当たりというか体感できたのが沖縄だったっていうことなんですよ、
だその頃だからアメリカの文化が非常に色濃くあったからこそですよね。いやいやいやいや、すごいな、コアなお話ですけど、一旦ここで音楽を入れて後半のユンタクに移っていきましょう。
はい。
トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの後半もね、沖縄あるあるというかかなりディープな話に今回はなってますね。
そうですね、ちょっとディープすぎるのでねどうしようかなってお聞きの皆さんは
ね、かなり沖縄に住まわれてる人で沖縄好きな人はきっとここすごく喜んでいただけるところでもあるかなと思うんですけど ね、音楽とそれから伊佐杯さんに聞いてみたいのは、もう一つは食の方っていうのはどうですか。
なるほど、ですね、今回まあまあ、ゴーヤージャンプルだとか、それから沖縄そばだとか、そういったものも好きなんですけれど、日常生活の中で、ポークランチョンミートって沖縄の方いますねポーク、最近ちょっと高くなってますけど、やっぱり流通の影響なんでしょうかね。だいたい日曜日だとか土曜日、安売りの時にたくさん買っておいて、それをこう切って冷凍しておいて焼いて食べるポーク卵、あれがもう私の日常生活の中にあります、あと人参しりしりですね。
人参しりしりね、しりしりわかんないだろうな
しりしりの意味わかります。
僕わかんない意味を。
するっていう。
するするがしりしり、もしかしたら。
しりしり機っていうの売ってるんですよ。あれしりしりっていうのはするっていう意味のしりしりなんですよね。はい。そうです。
ね、そうそう、沖縄旅行とか沖縄に来てる人は人参しりしりっていうかね、料理食べたことあると思うんですけれども、内地でね、そのまま聞いてる人は何のこっちゃって思ってますよね、きっとね。そうそう。ぜひぜひ沖縄に来たらですね、いろんな食を楽しみながら、またさっき言ったね、音楽も楽しみながらっていうのがあると思うんですけれども、食で言うと、僕はさっき言ったタコスとかね、あの辺が一番最初、一番最初っていうか沖縄旅行に来た時に沖縄のタコスとかって食べてみたいなと思って食べたりした思い出がありますね。あれもなんかなかなか沖縄っぽいというかアメリカンなテイストな感じがしてたんですね。
そうですね、はい、
そうそう。伊佐杯さんは先ほどのその沖縄、ごめんなさい、沖縄音楽資料館、音楽村を知ったりだ、訪ねたりですとか、コザの街を好きになったっていうか、あの辺をよく 遊びに行かれるんでしょうか。
はい、よくというわけではないんですけれどもね、はい、なんとなくあの辺りをこう散歩してると、落ち着くんですね。なんか昔のままという感じが、あって、
はい、
割と人があったかかったりっていうのは前の、まあ、放送でも、ね、はい、私の番組でもお話はしたんですけど、なんかまたちょっと那覇あたりとは違ったものが、空気が流れていて、やっぱり音楽の街というふうに歌ってるだけありまして、あのね、そういうことがすごく、なんて言うんだろう、ディープなところっていうんですか。
ディープね、本当にまさにディープな感じで、ちょっとあれかもしれないけど、タイムスリップしたようなね。
そうなんです。
感じもありますよね。
だからタイムマシン乗らなくても、この街を歩くと、タイムスリップできるかなっていうところで行っちゃうかなっていうのはありますね。
ね、そうそう、
はい、
ね、あの今はさすがに夜遅くにこう飲み歩くというのは、まあ、コロナのねあれもあると思うんですけど、できないんですけれども、
はい、
僕はあのどちらかというと夜の街というか、そういうイメージもありますね。小座のあたりは、
そうそう、あの通り、空港通りだったと思うんですけどね、はい、あの辺りはもう本当にあの英語表記のいろんなお店がバーッと並んでますので、はい、夜行くとまた違うんだろうなと思いつつ歩いてますけどね。
諫早さんは本当にそういう意味では一番落ち着くっていうのはどんなところからこうあそこの魅力を感じられますか。
やっぱりね、これはね、はい、空港通りにあるオーシャンというかなり長くからやってる喫茶店があるんですけど、
オーシャン、はい、
そこに先ほど言ったかっちゃんがよく現れていたという、最近はちょっと、あの、あまり歩かないよっていうのは、この間聞いたんですけど、
はいはい、
あの普通にお店で流れてる音楽とか、そういうものがしっくりくる、落ち着くっていうとこなんですかね。ロックであってもフォークであっても民謡であっても、
あ、オーシャンというところで流れてるわけですね。
そうですね。
かっちゃんとは会ったことありますか。
会ったことなかったんですよ。かっちゃんのキープしているボトルだけは見たんですけど、前に
拝んできました。
はい、拝んできました。会えますようにということで。
そっかそっか、そうなんですね。オーシャンって、喫茶店ですか。
はい、喫茶店です。で今はね、あのテイクアウトもやってるので、昼間の時間帯に行けば、だいたいね、タコスもありましたし、タコライスもありましたし、500円くらいで持ち帰りして食べることも安心してできるので、はい、
ちょくちょく行くんですか。
ちょくちょくではなかったんですけど、店長さんが覚えていてくださって、
あら、
あなたこの間も来ましたよねみたいな。
この間も来ましたよねって言われたらちょくちょく言ってますね。
そうですね、バレちゃいましたね。はい、
そうなんだ。じゃあオーシャンでしたっけ。オーシャン行って、はい、音楽村行ったりとか、はい、コザの街をこう、
そうですね、歩くとパークアベニューとかもちょっと歩いてみたり、
ね、そうそう、ね、そうそう、なかなかね、観光の方も来ても、もしかしたらね、ちょっとこう街をプラッと歩くだけだと面白くないような感じがするかもしれないんだけども、実はそこの裏にね、楽しみがすごくある、そんなところなんですけどね、
はい、
そうそう、僕も昔よく、まあ、昔というか今もたまに遊びに行くんですけれども、どちらかというと僕はあの海というかあっちが好きなんで、 あっちが、
はい、
海岸沿い、海岸で遊ぶことが多くなっちゃってるんですけど、あっちもすごく楽しいですよね。
そうですね、だから意外とね、海岸沿いでも調べてみたら、さっきあの沖縄ディスコでちょっと検索してたんですけど、今、まあ、夜の営業やってないかもしれないんですけど、あの意外とね、いろんなところにあるみたいですね。なので、あの沖縄ディスコでこの放送を聞きの方、調べていただいて、両方海もディスコも楽しみたいっていう方は、ぜひね、こう計画立てていただくのもいいのかななんて思ってたんですよ。
ディスコ好きですか。
ディスコの時代のものが好きですね。
ディスコの時代のものが好き、はい、
ここで曲名を言うと歌い出しそうなので言わないようにします、はい、
そうですか、そうですか、はい、ちなみにその、はい、歌い出すとちょっと あれかもしれないんですけども、はい、題名だけでも教えてくださいよ。
そうですね、もう定番といえばあれですね、バナナラマなんかは女性は大好きですね。
ね
え、あとはもうマイケル・ジャクソンあたりとか、でも私はジャネット・ジャクソンの方が好きですけどね。
あ、なるほどなるほど、はい、ね、なんか涙ちょちょぎれるようなね、頭にこう 音楽が流れてきますね、
はい、
そうそう、そっか、そういう意味では諫早さんにとって、はい、沖縄とかコザってどういうところですか、まあ、さっき落ち着くとは言ってたんですけれども、
はい、
内地から沖縄に移住してもう16年、う
ん、はい、ね、18年、
ごめんなさい、いえいえ18年経つ、
はい、
ね、諫早さんにとってこのコザってどんな町なんですかね。
ふるさとのようでもあり、うんうん、毎回毎回新しい発見があり、毎回いろんな人に出会える、そしてアイスワラーというおばあが必ずいるという、
アイスワラー、アイスワラー日本語訳してもらってもいいですか、
はい、アイスウォーターですあ、冷たい水ですね、
はい、アイスワラー、
アイスワラーって必ず、はい、
みんな発音いいんですよね、
はい、そうなんです、
ね、そうそうそう、さすがね、アメリカの方が多いから、ね、はい、アイスワラー
ですね、はい、
そっか、諫早さんの好きな沖縄、うん、改めてもう好きな沖縄というか音楽とかいろいろ先ほどあったんですけど、何が一番好きです、はい、
そうですね、地元の、うんうん、商店の、うん、そういった通りの中にある人たちが好きですね。
あ、番組でもよくそういったところから、はい、こうなんかいろいろお話聞いてたりしてますもんね、うん、
でそういう方に、はい、うちは卵屋さんだからうちの卵焼き食べないで解散って言って焼けるまで待ちなさいって言って待ってるのが好きですね。
あるあるで締めていただきました。
はい、
ここで一旦音楽を入れてエンディングに移ろうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、諫早さんありがとうございました。
はい、あっという間でした。
あっという間で、なんだかこんな放送でいいのかなって僕は諫早さんとこうゆんたくしながら楽しんじゃったんですけれども、
これ大丈夫ですかね、お聞きの皆さん、わからないことが多すぎてうん、うん、あのね、ね、内容がディープすぎるというか、
ね、かなりコアな話に終始してしまったかなと思うんですけどね、
はい、自分が楽しんでしまった感は申し訳なかったかなと思うんですけど、
ね、でもこれも沖縄あるあるですよね、うん、こう内地から本土から移住してきた我々がするようなあるある話ってこんな感じですよね。
そうでしょうね、うん、きっとだから沖縄にずっとお住まいの方は、へ、なんで沖縄市にそこんなにフューチャーしてるの、うんうん、って感じられるかもしれないっていうのが、
そうですね、
やはり移住者側から見た視点なのかなってことに気づいたんですよね。
そうですね、本当に、いや、改めて、うん、でも僕も本当にコザの町ってもう一回というか、はい、うん、改めて先ほど教えてもらった音楽村行ったりだとか、はい、オーシャン行ってみたいなと思っていますね。近いんですよね、もう、
そう、近いじゃあ近いんです ね、
そうそう、はい、近いんですけれどもなかなか通り過ぎちゃうようなところがあって、僕はなんか駐車場少ないんですよ、
駐車場が少ないんですよ、ね、本当に、そうそうそう、それがね、やはり、うん、なかなか皆さんが、そうそう、ゆっくりできない、ね、まあポイントといったら、うんうん、ちょっとマイナスなイメージはありますけれども、う
ん、
ね、
そんな感じのとこなんですけど、うん、もし、はい、沖縄に来られる人がいたらぜひね、海もいいしいろんなところいいんですけど、うん、コザの町も行ってもらいたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、改めて素敵なユンタクありがとうございます。はい、今日は夢の種ラジオ素敵な回り道パーソナリティ諫早純子さんをお招きしました。本当にあっという間でしたね。
はい、どうもありがとうございました。
最後に一言感想をお願いしてもいいですか。
はい、たくさん音楽を聴きたいです。
はい、ありがとうございます。今日のユンタクとても楽しい時間になりました。そして夢の種放送を一緒に楽しみながらね、盛り上げていければなと最後カミカミになってます。ありがとうございます。リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。諫早さん、それでは一緒にバイバイを言って、はい、今日の番組締めていきたいと思います。はい はい、それではまた来週、バイバイ。Yeah.